こんばんは、円卓 P です。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回はゲストの方々と再販してほしい取り手や自作の取り手について語ります。そしたらですね、次にですね、これ再販してほしいトリックテイキングっていうのがあれば、それを聞いてみたいかなっていうふうに思います。はい、じゃあ長谷川さんお願いします。
うわぁ、まあ、てきりですよね。ないので。
そうですね、確かにそれは再販してほしいですね。はいはいはいはいはいはい。
私テケリリは、はい、後からギークのマーケットプレイスで海外からやっとのことでなんか手に入れた覚えがあって、うん、だからやっぱなんかもう一回再販っていうのがあるといいなって私も思いますね、はいはいはい、うん、
ちょっとお二人に聞いていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
これ再販されるとして、はい、クトゥルフが乗ってることってどう。
あ、なるほど、乗ってた方がいいか、それともテーマ変えた方がいいかみたいな、はい、そういう話ですね。
僕はその、はい、なんせ何年もしまってた理由の一つはやっぱクトゥルフだから、はい、あの難しいんだろうなって、まあもちろん D&T が難しかったからって先入観はあるんですけども、難しそうに見えたんですよね。
なるほど、
うん、
はいはいはいはいはいはいはい。あ、僕自身あんまりクトゥルフは本当ちょっと知ってるぐらい、名前はわかるぐらいっていう感じなので、クトゥルフテーマついてるゲームとクトゥルフテーマついてないゲームだと、ついてないゲームの方がいいかなっていうふうに思うっていうか、クトゥルフテーマついてるとなんか小難しいゲームなのかなっていうふうにちょっと身構えちゃうところはやっぱあるんですよね。だから、うん、そうですね、僕個人で言えばついてない方が手に取りやすいかなというような気持ちは若干ありますね。はい、 YSK さんどうですか。
私もまずクトゥルフ全然わからなくて、あのテキリリを初めて立てた時に、うん、たまたま他の方たちがクトゥルフわかってる方がおられて、はい、でこれって鳴き声なんですよ。あ、そうなんですか、そこで知ったようなあの話で。ただ、テキリリのイラストアートワークは、まあ、クトゥルフのゲームでもいろんな、まあ、テイストのまたイラストがあると思うんですけど、はい、私は壁というかあまり感じずに受け入れたところがあって、あの今のテキリリのようなアートワークなのであれば、私はなんかそのままでもっていう印象を持ってますけどね、うん、
アートワークはすごくいいですよね。統一感があって、うん、渋い感じでね。
まあそのクトゥルフ云々っていうのを別にしてもなんか味があって好きなんですよね、
うんうん、うーん、難しいとこですね。
まあクトゥルフものっていっぱい出るじゃないですか。
ありますね、はいはいはい。
こんだけ出るからにはね、うん、人気もあるでしょうし、ね、はい、好きな人多いっていうか、はいはい、うん、で、実際、オープン会とも違う、あの、創作ゲームの体験会っていうのがあって、
はいはいはい、はい。
まあ、テキリリ全く関係ないんですけれども、
はい、
持って行っていたんですが、
はいはいはい。
それ持ち歩いてるんですけど、机の上に置いておいたら、うん、イエローサブマリンさんでやってたんですけども、
はいはいはい。
もう本当若い女性二人が、うん、このゲーム何ですか？
お、食いついてきた。
はい。はい、まあ別のゲームの、足湯をね、した後、それもできるんですか？それは何ですかって話で。
うん。
いや、できますよ。人数も、まあ、足りてますし、やってみますかっていうんで遊んだことがあって、
うん。
なんでこの箱で、まあ、食いつくんですかって言ったら、うん。セルフの、何買いに来たらしかったんですよね。
はいはいはいはいはい。
やっぱりファンはちゃんと確実にいるんだな。
今、若い人は、むしろクトゥルフ割と、僕らよりも、ひょっとしたら、馴染みあるんじゃないかなっていうふうに、思いますね。
はい、
今、だって、ね、グループ SNE の安田先生が、大学で教鞭取られてますけれども、クトゥルフの講義すると、一番前の列に女子大生がね、食いついてくるっていう話が、この前、ツイートされてましたけど、そういう感じで、だいぶ今違うんじゃないですかね、空気感っていうのが。だからすごい雑な言い方すると、どういう層に届けるかっていう、まあそれに尽きちゃうんですけども、はい、
まあ2つあればいいってこと
ですか。あ、確かにそれはそうかもしれないですね。そうそう、両パターン作って、
出てき
はい
ね、これは、
いや、いいですよね。今本当入手難のゲームですもんね。
カメル箱で、
はい、
そのもいい加減ネタが
耐久性に、はい、
はい、もう、化粧箱大好き、
はいはいはい、
スリーブ入れたら多分入らないんですよね。
化粧箱に入れると、うんね、お二人ともゲームわかるから、はい、雑な言い方しますけど、あの片面に収まる箱の枚数的に、
はいはいはい、
だから残りの面にチップ入れられるはずの、
ね、あなるほどね、
なるほど、
うん、
に入れたい方だったら、うん、縦に置けば多分入るし、
うん
ね、小箱で出ないかなと考えてる
わけ、うん、いいっすね、いいっすね、いやぜひやってもらいたいっすね、それね。
キャンセルのトリックテイクってそんなに他の例って、
うん、
私の知った限りあんまないような気がするんです、あそこは、うん、唯一無二なところな気がするので、
うん、珍しい、やっぱそれだけにユニークな感じのね、
うん、
はい。そんなところでしょうか。
はい。
わかりました。ありがとうございます。と、じゃあ、次に、YSK さんの再販してほしい取り手。YSK さん、大体自分欲しいもん持ってんじゃないかなっていう気するんで、あんま再販してほしいのってないような気するんですけど、どうでしょう。
あ、でもまあ、はい、例えば、入手なんで、もっといろんな人の手に渡ってほしいっていう、まあ、
ああ、なるほどね。
もあります、はいはいはい。まあ、そう捉えたんですけど、うん
はいはい、
ピサっていうのがありまして、
ピサ。はい。
はい、アドルームですね。
はいはいはい。
ギュンター・ブルクハルトが作ってる、
はい。
うんですけど、うん、ブルクハルトっていろんな取り手を作って、まあ、ポテトマンもそうですけど、
あ、はいはいはいはい、
でそれのアドルームのちっちゃい箱から出してるのがピサなんですけど、うん、これが入手難なんですけど、うん、いいと思う、あのゲームは今回やる取り手のルールをみんなの投票によって決めていく
タイプ
ですね、
はい、あ、なるほど、
うん、
なるほど、
ただまずその切り札の色なんですかをまず投票で決めて、
うんうんうん、
でその後今回のトリックはたくさんトリック取った人がいいのか、あんまり取らない方がいいのかっていうどっちかを次に投票で決めて、
はいはいはい、
でその次に、カードの強さを数字が大きいほど強いってするのか数字が小さいほど強いってするのかを最後に決めるんですね、
投票
で、やで、ルールが決まったんで取り手やりましょうっていう、
はい、
まあ、
はいはい、
そういうやつなんですけど、それぞれ投票するときに、はい、自分の配れた手札から1枚から3枚をポッチンしたいって言って投票するんですね、
うんうんうんうん、
で表向けて数字が大きいほど、あ、じゃあそのルールにしましょうって言って、まあ、こう決まる感じなんですけど、
はいはいはい、
でこの手札も使うってとこが面白くて、うん、最終的に投票で1枚から3枚だから3ジャンルあって1枚から3枚投票するんで、うん、最低だと3枚投票で使うし最高だと 3×3 で9枚使うんですけど、
はい、
投票で使ったカードのうちの3枚を選んで捨てるっていうことをするんです。
あ、なるほど、う
ん、なので、まあ、3枚だけ使った人は、まあ、その3枚捨てるしかないんだけれども、
はいはいはい、
例えばたくさん使った人はそのうち選んでこう捨てることがある、
うんうんうん、
だから、ルールの投票っていうのと、
はい、
若干の手札調整みたいなものをそこで兼ねて、
なるほど、なるほど、
そこがすごい個人的には機能的っていうか、
うんうん、
そういうところにちょっとおっと思うんですよね、機能的だな、綺麗だなって思う
んです
よ、
うんうんうん、
で当然そのたくさんトリックを取った人が今回は勝ちですよってやったら、まあ、たくさん取った人が強いし、あの、はい、得点取れるし、
はい、
逆だったら逆です、それはいいんですけど、うん、そのさっきの投票のとこもちょろっと得点がもらえて、それは今回使った票数がなるべく数字が低い人ほど得点が多くもらえるんですよ、ちょっと、
ああ、
うん、だから要するに、あんまり自分ではルールを決めることには寄与してなくて、
はいはいはい、
でも実際のトリックテイクではそのルールにのっとって強いようにすれば一番得点がもらえる、
うん、難しいですね、なかなか、うん、なるほど、
まあ、正直ままならなさはかなりあるんですけど、
はいはいはいはい、
でニエットも投票で、うん、あれも消去法でルールが決まってくる取り手ですけど、ニエットは、はい、まあ、新しい版が出ましたよ ね、
うん、そうですね、
なので同じようにこのピサも出るといいなって個人的には思いますね。あとピサはすごく、うん、すごく入手するのにこれ、はい、ものすごく大変だった人が覚えがあるのでそれも含めて、はい、
なるほど、
ちょっと上げました、
うん、優しいですね自分が入手なんだったらなんかこう、
あ、確かに
逆にね、出ちゃうと、うん、あんなに苦労したのにって思っても、
あ、
おかしくないかなと思う、
ないといった嘘になりますけどね。落水亭物語も結構海外からなんとか手に入れた後で日本語版が出たっていうのがあって、でもまあ嬉しいのもありますけどね、うん、
ちょっと複雑な気持ちありますね、それにね。
いや、いいですね。
なるほど、あ、面白いですね、ピサ、うん、
アドロングですよね。
アドロングですね。
アドロングっていくつか日本語版出てますよね。
あ、そうです。
あれグループ SME さんで出してるの。
あ、そうなんですか。
ありましたね。
あ、マギー&ドラゴンですか。はいはいはいはいはい、はい、あ、そうですね、ありましたね、確かに。マギーバーサスドラゴンか。マギーバーサスドラゴン、
あ、確かにアドロングだと違う名前だったのかな。でも出してるから、
うん、
はい、いいですね。
つながりはあるんでしょうね、グループ SNE と、うん、
じゃあ可能性はゼロではないか。
なので、ピサって古いゲームですか？
99 年ですね。
おお、結構いいあれですね。
そうですね。
さっきの知略握力も99年でしたけども、そういう時期のゲーム。なるほどなぁ。面白いですね。手札の使い方が。さっきの投票で3枚までカード出せる。で、その中で3枚を捨て札にするっていうことを考えると、多分手札のコントロール的には、いっぱい投票してった方がその後、自分の必要な手札、残しやすいっていうところもあるんでしょうけども、投票にはなるべく使わない方が、それで点が取れるっていうジレンマもありますし、あとまあ投票で見せちゃうと、手札がバレちゃうっていうのもあるでしょう。から
うん、そこもそこも働いてるんですよ、
ね、兼ね合いですよね。
そうですそうです。
いや、うまくできてますね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ僕の方から再販してほしい取り手の話、これさっき言ったあれなんですけども、50-50の別バージョンでカップル危機一髪っていうのがあって、僕そのバージョンが欲しいんですよ。ゲームのルールとしては50-50と同じで、さっきあんまり50-50の話してなかったんでちょっと紹介させてもらいますと、カードはノースートのゲームで数字が1から50まであります。で、まあリードプレイヤー何出してもいいですと、フォローするプレイヤーも何出してもいいんですけど、まあ全員が出し終わった後で強さ比べをします。で、一番強い数字を出した人は50-50の場合だと青いチップをもらいます。で、一番小さい数字を出した人が黄色いチップをもらいます。で、この黄色いチップと青いチップってどっちもマイナス点なんですね。そのラウンドに勝った人は何枚のチップをもらいます、負けた人は何枚のチップをもらいますっていう風なのが決まってるんですけど、ラウンドで決まってる枚数のチップを受け取りますよ。で、どっちもマイナス点なんですけれども、青いチップと黄色いチップを一緒に集めるとそのチップはくっついて消えちゃうんですね。まあぷよぷよが4つくっついて消えるみたいな感じのイメージで、青いチップと黄色いチップ、これちょうどくっつくと丸いチップになるようにデザインされてるんですけれども、一緒になると消えちゃう、マイナス点が帳消しになるっていう感じで、マイナス点を途中で受け取っても今度逆の色のチップを集めることで自分のマイナス点を帳消しにしてって、最終的に一番マイナス点が少ない人が勝ちっていう、そういう感じのゲームなんですね。まあ、綱渡りだったらこれ左右にバランス取るゲームっていうイメージになりますし、陰陽っていうのは陰の木と陽の木、白と黒のあれですね、中国のあれですね、まああれのバランスを取るゲーム、中陽を目指すゲームだよっていう意味になる。で、カップル危機一髪になると、これ男性側のなんか失敗と女性側の失敗っていうののバランスを取ってカップルの仲を良くするというか、そういう感じになるわけですよね。で、僕テーマ的にはカップル危機一髪が一番ピーンと来たんで、やっぱそのテーマで欲しいんですよ。今でも50-50、今多分ね、陰陽で出回ってるんじゃないかなと思うんですけれども、一番今手に取りやすいのはそれなんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
その陰陽っていうテーマ自体は、そんなにはピーンと来ないんで、やっぱこれ本当にテーマ外の話なんですけれども、カップル危機一髪で欲しいんですっていう話ですね。はい。まあ、そんな感じです。はい。どちらも神戸ゲームまでね、8ビットトリックと残すダイスと出されまして、それについて、まあ、ポッドキャストの方で何かしら、コメントされるのかなっていうふうに思ってまして。まあ、長谷川さんはちょこちょこ話されてるとは思うんですけど、YSK さん、特に何にも触れないで通常進行じゃないですか。
卓上遊戯の快楽に関しては、多分今後も一切しない。はい
触れない構えで。
多分まるでなかったかのようにやるんじゃないかな。
はいはいはい。そこがですね、何かしら言うのかなと思ったら何にもなかったんで、ってなったわけですよ。まあだからこれは力ずくでも聞き出す機会を作らなきゃあかんのかなというちょっとした使命感を僕感じまして、それでまあこういうね、機会を設けさせていただいたというような気持ちもあります。はい。まあ、長谷川さんもあれですよね、多分こういう話って自分からはちょっとやりづらいみたいなところもあったりしませんか？
自分のやってる番組では言わないようには、
はい、
宣伝しないっていう、
はいはいはいはい、
まあ、僕が勝手にそう思ってるんです。
いやでも分かりますよ、僕もね宣伝しちゃいけないだろうなみたいな。
いやそんなことないと思うんです。いやそれ目的で、
うん、
キャストが、
はい、
あってもいいと思うんですけど、
はいはいはい、
そればっかりだとっていうのもあるなっていう、
はいはい、そう
っす、全くそこから切り離れたものをやりたいなって私はあったから言ってないだけでは
いはいはい、いや長谷川さんはすごいそういうところきっちりされてる方なんで、余計にそういうこと自分からはやりづらいだろうなっていうの
あでもこうやってね、はい、 って言っちゃ話してるんで意外ですよ。
まあオフラインとかだとね、多分その辺は気兼ねなく話はできるとは思うんですけれども、まあ僕みたいなあまりね普段接点ない人間からするとあれは結局どうだったのかなっていうところを、まあちょっとね野次馬根性じゃないですけど、まあちょっとね、聞いてみようかなと思います。はい、じゃあまず長谷川さんのは割とその辺は何回か話されてるようにも思うんですけど、ゲーム作ろうと思った理由とかですきっかけみたいなものどうでしょうかっていうところですね。
ある特定の個人をびっくりしてたいなっていうのがありまして、
はい、
うん、それで神戸のゲームマーケットに参加したいなと、
うん、
で参加するんであれば何か販売したいなと、
はい、
うん、その時にいつもやっているように、うん、アートだけっていうのではなくて、
うん、
何かルールから作れたら一番いいんだけどなって
思
ったら、
うん
うん、まあ、ちょっとできそうなのがあったので頑張ってみて、
うん、本当にそれがメインの目的で、それでゲームはの出店までこぎつけたと。
そうです。この友人がですね、
はい、
やっぱり神戸、まあ当時は大阪ですけれども、
うん、あ、はいはい、
出店数が少ないなと。
あ、なるほどね。
東京に比べたらね。
うん。
その人もあんまり来てくれないな、まあ大変なのはわかるけど寂しいなっていう、まあ、
うんうん、
関西だけっていう方が、うん、本当あったら嬉しいなっていう話をしたから、う
ん、はいはいはいはい、
じゃあね、神奈川からやってやろうと思って。
いやでもそれは優しいですね。だってね、長谷川さん関東の方が絶対出店しやすいですもんね。なのにわざわざ、うん、そうですよね。なかなかね、関東のサークルの方だって、まあ大阪関西方面、特に今回神戸ってなってちょっとまた足が伸びたじゃないですか、
はい、
それで出店どうしようかなっていう風になった方も結構多いんじゃないかなっていう風に思うんですよ。でも長谷川さんはもうそのね、びっくりさせよっていうその1年で出したっていうんで、これはすごいなと思いますよ、
うん、
なかなかね、それだけで、いや、一つゲーム作るところまでやるなかなかいかないんじゃないかなっていうふうに思いますからね。いやすごいなと思います。はい、じゃあ YSK さんはどうなんですかね、まず作ろうと思ったきっかけみたいな。
うん、これもともとその、
はい、
こうアウトプット欲っていうか、多分何かをインプットするばっかりじゃなくて、
はいはいはい、
多分インプットしてきたらどんどんどんどん自分の中に溜まっていて、
うんうん、
多分なんかこうアウトプットしたくなるもんだろうなって思うんですよ、うん、人間って。あ、私の勝手な思いの考えなんですけど、
うんうん、
でちょうど去年ぐらいは、
はい、
501個目からのボードゲーム選びって、
まあ、
同人誌をコミティアで頒布して、
うん、はい、
それでまあアウトプットいうのが多分それでちょっと収まったんだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
で多分今年の夏ぐらいから、
はい、
多分無意識的にまたなんかアウトプットしたいなっていうのが多分まってきたんだろうなって今思い返すとあるんですよ。で多分そのいろんなゲームのアイディアっていうのはぼんやりと、
うん、
ほとんどの人は、ほとんどの人って言ったら語弊があるとか、まあ、考えてる人が多いと思うんですよね。 うん、こういうゲーム面白そうなとか、
はいはいはい、
あのレベルはそれぞれあると思うんですけど、
うん、
で去年の夏ぐらいからぼんやりと、
うん、
ああそういえばダイスとカードを混ぜてやってるトリックテイクってないなって、うんうん、それはもう本当にふと思ったんですよね。それは思いついちゃったっていうところなんですよね。それをなんで何のきっかけで思いついたかっていうのとこまではちょっと難しいんですけど、
うん、
で自分の知ってる限り同人も商業も含めて、
うん、
ダイスとカードをごちゃ混ぜにして、
うん、
同等のようにして扱うトリックテイクってのはどうもないなと、
うんうんうん
うん、で501個目からの続編って作るわけにもいかないし、あの一応やっぱり3年とか4年とかっていう蓄積したものがあって、あの本できたので、
なるほど、
はい、多分それ1年とか2年のスパンでちょっと書けそうにはないと思ってたので、
うんうん、
で、ま、自分の周りもいろいろね、あの、ま、名前出すとダイモンサイコイクラさんだったり、
はい、
まあ、チャガチャガゲームズさんで、まあ、自分の周りでもこうあのゲーム作ってる方もおられるんで、
うん、
まあ、一度ぐらいブースの内側でっていうのも面白そうだなっていうのがあるのと、るあともう一つは、
はい、
今回は全部一人でやりたいなっていうのが一個あったんですね、
は
い、全部、
はい、
グラフィックデザインもシステムデザインも全部、うん、で、それに印刷屋さんにこういうなんかね出すとか、
はい、
そういうこともしたことないわけで、
はいはいはい、
でそういう事務的な流れっていうか、みんなどうやってそういうところな何やってるんだろうっていうのを、まあ、一回ちょっと知っとくと、
はい、
例えばそのポッドキャストで話せることとかも、まあ、変わってきたりとかするのかなっていう、まあ、思いもありながら、
なるほどなるほど、
っていうのもありまして、そういう、まあ、ある一個ではなくて、まあ、そういういくつかの理由があって、
うん、
でどうも出せそうだなって、じゃあ、うん、まあ東京は一般のお客さんでやっぱり行きたいから神戸にしようかなみたいなところで、はい、
それありますよね。 普通に一般で参加したいなみたいな気持ちね。いやでもアイディア思いついちゃったわけですね。ダイスとカード誰もやったことないぞと。
自分の知ってる限りちょっとないなと思って、はいはい、じゃあ出しても、うん、ある程度いいんじゃないのかなと思ったんですね。
もうその時点である程度オリジナリティが担保されてるわけですからね。
ただやっぱ怖いのはその後それを思いついたのが夏やったんで、
はいはいはいはい、
ゲームマーケットの秋にサークルのどっかのサークルが、はい、出すんじゃないかみたいなそういうのもちょっとありましたけど
はいはいはいはい、はい、怖いっすねそれはね。確かにあれ真似たのかなみたいな風に思われたらね嫌ですもんね。いやでも本当に見た目すごいユニークなゲームですもんね。ダイスとカード実際にそういう風になって、
YSK さんのおっしゃる印刷等の事務的な工程が知りたかったっていう話が、
はい、
ちょっと分かるところがあってですね、
はいはい、
僕は逆にそっちは知ってるんですけど、
ああなるほど、はい、
作りを作って販売してその後の反応を見てっていうのを、
うん、
何度も何度も近いところで見て、なんて言うかな、半歩しか入ってないんですよね僕ね今
は。はいはいはいはい、
ハートなので、
うん、
どっか身内なんだけど、どっか無責任なんですよ。
はいはいはい、はい。
それに関しては、やっぱり僕ではないので、
うんうん。
それでね、まあ正直な話、盛り上がったり盛り下がったりしてる、
うん、
やった人たちを見てて、
うん、
一回自分でやってみたいな、やったら分かるとこがあるだろうなっていうのはありましたね。見ないと、ちょっと気持ちが分からないな。
さっき YSK さんがブースの内側に立ってみたいようなね話しましたけど、うん、やっぱあのブースの内側から見る光景って全然違うじゃないですか、
うん、
あとあのゲームマの会場前に入るあの空気とかも、うん、やっぱあれって作って出展した人じゃないと分かんない風景で、そういうのを知れるのはやっぱり作ってみて初めてっていうところはありますし、あそういうのを感じてみてちょっと物の見方が変わるようなとこってのはありますよね。僕も割と作り始めたのはやっぱそういう作ってる人たちと同じ目線に立ってみたいみたいな、おこがましい言い方をするならばそういうところは気持ちとしてあったので、すごくそれは頷けますね。ちなみに YSK さん、イベントっていうか同人活動っていうか、さっきあの501番目からのボードゲーム選びはミティアで出されたっていうような話されてましたけど、そういう同人活動的なものは前にやったことあったんですか？
ないですね。
ああそうなんですか。
だから501個目が同人誌を頒布することとしては初めてですね。
はあ、ははあ、それも初めて。
そうです。本当はコミケで出す予
定だ
ったんですけどね。
はいはいはいはい、はい、
ちょっと、うん、コミティアになったんですよ。
じゃあ本当に同人活動もそれが初めてで、2回目が今度はゲームマーケットと。
そうですね、
いうような感じで、うん、どうですかね。これは長谷川さんにもお聞きしてみたいんですけれども、まあ作ってる間の苦労というか、実際作り始めてみたらなんか、え、うわこれ全然うまくいかないやみたいな、そういうようなことってありました？
いや、いっぱいありましたよ本当 YSK さんおっしゃるように、
はい、
思いついちゃったっていう瞬間がやっぱあって。
ありますね。はいはいはい。
その前段階もあってですね、
はいはい、
何度か名前出してる佐藤俊樹さんが、
はいはい、
作っている取り手があってまだ出てないんですけど、
はいはいはい、
佐藤さんの事情でテストプレイは僕が引き受けることがすごく多くて、やってるとやっぱりそのフィードバックを僕が箇条書きにして返すんですけれども、
はいはいはい、
意見が出てくるので、それについてさすがに考えるわけですよね。
なるほど。
なここが嫌なんだなと、
うんうんうん。
それがだいぶ溜まってたみたいで、
うん、
取り手として、
うんうん、
あこういうところが死んだなって、うん、こうやっちゃちょっとゲームとしてうまく回らないんだなっていうのがあったなって、うんうん、あじゃあ俺だったらこれやったらどうだろうっていうのがあって、
うん、
それはその佐藤さんのゲームに戻せないような全然別のアイディアだったから、うん、
はいはいはい、
それでなんとか形にできないかなっていうのがあって、
うん、
最初の1回のテストプレイが本当嫌でしたね、
うん、どういう意味の嫌なんですか？
いや全然面白くないよ、何これっていう空気になったらどうしようどっか見っぱりなんでね、
はいはい、最初のテストプレイに持ち込むのが嫌だったっていう、
はい、そうです
そうです、ことですね。ああ、でもそうですよね、すごくわかります。
でも自分の面白いと思うものはこれだって、まあ具現化したものを他人に見てもらうわけで、
はいはい、
これは本当に恥ずかしいな、自分もちょっと思いました
うん、
これテストプレイっていう話をすると、 YSK さんテストプレイってどうされてたんですか？
あ、これはですね、
はい、
言ってしまうと、
はい、
自分以外の第三者の人にテストプレイをしてもらったことはないです、
はいはい マジっすか。いや本当にね、そこどうしてんだろうって。だって全然周りの方も知らないで隠し通してきたわけじゃないですか。
それはバレませんよね。
いやすごい、ずっと一人回しですか。
でずっと一人回しで、まあ、それはあの今おっしゃった怖いっていう、まあ、臆病な、それはまあ逃げでもあるんだけれども、だから不安ですよね。あの本当にいいのかなと、
うんうん、でも逃げで最後まで押し通す人ってそうそういないですよ。
いやむしろその方が怖い。
そうですよね。それで今度ゲームマーケットまで持ってっちゃうわけですもん、ね、いやーすごいな。そういう意味ででも長谷川さんは佐藤さんのテストプレイの代理をやってるっていうのはすごい、あのゲーム作る上ではいい経験の積み方してるなっていうふうに今僕思って、普通だゲーム作ろうって思っても取っかかりがないじゃないですか。全然どういうふうにゲームを良くしていこうかっていう階段ってのが全然わかんないところをなんとか手探りでやっていく感じなんですけど、多分それに比べたら長谷川さんはテストプレイのやつで少し階段が見えてたんじゃないかなっていうような感じはあるんで、だからそれ考えると確かにああいう完成度になったのも、あ納得だなっていうところもあるんですよね。
まあ本当周りがありがたいことに、
はい、うん、
あとずっとやってたっていうのもあって、
はいはいはい、
作る方が多いんで、
ああ確かにね、環境っていうのはありますよね。
そうなると、
うん、
普通にそういう方たちとゲーム会を組んで、うん、ハンクローとかで、はい、その中でちょっと悪いんだけどちょっとだけどうかな、
うん、
ちょっと変えてみたんだけどっていうのはやりやすいです。
うん、
その都度怖いんですけど。
そうですね、ちょっと変えてみたからやってくれっていうのはちょっと言いづらいところありますよね。
多分そこは持ちつ持たれつで、
うん、もうそうですね、お互い作ってもどうしたらね、はい、うん、やりやすいんですけど、
そこは恵まれてると思う、はい、うん、
そういう意味では本当お二方、まあ、環境は対照的というか、はい、今の話はびっくりしましたけど、ね、いやーすごいですね。まあそれで一人で回して、あとだってデザインも YSK さんは自分でされたんですよね。
でさっき言った、まあはい、今回は全部一人でまあやろうと、
うんうん、
っていうのが、まあ、それは重く強くあったんですよね、
はいはい、
まあ、全部一人で経験してみようと、
はいはいはい、
ってなると、で私は絵描けないんで、
はいはいはい、
そうすると絵が描けないことをどうやってごまかそうかと。なんかこうフラットデザインのようなシンプルなデザインのようなノンテーマのようなものにして意図的にこうしてるんですよってなんとかこうしてごまかそうという感じですよね。
いやでもあれは調和が取れてるというか統一感があって僕はいいなというふうに思いますよ、うん、長谷川さんどうです、アートの方から目から見て。
不自然さがないです。あのちょっと厳しい方になるかもしれないですけど、
はい、
絵が載せれるから載せてみて、
うん、
ずれているゲームっていうものの方があると思うんですね。
うん、心が痛い。
いやいや、まあ、僕よくね、あの、はい、やっぱ絵がないゲームってあんまり好きじゃないんでしょみたいな感じで話をされることがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
自分でやってるから。
ああ、なるほど。
好きで。
へえ。
だから、やっぱ絵の載ってるゲームは好きでしょってあると思うんですけど。
はいはい。
決してそんなことはなくて。やっぱりゲームとのマッチングだと思うんですよね。で、YSK さんの作品はそこは全然違和感がなくて。
うん。
うん、全く問題がないですし、
うん、
逆にそういうデザインをしたときに、
うん、
浮き彫りになるのって、プレイアビリティの面だと思う。
はいはいはいはい。
目で楽しむっていうところが薄い分、
うん、
遊びやすいかどうかっていうところに意識がいくはずなんです
。はいはいはい。
もう全く問題なくクリアしてあるので、
うん、
遊んだ時にみんなで、
うん、
絵に関する感想っていうのがいい意味で出なかった。
ほうほうほうほうほう。
それはちゃんと遊びてるってことですから。
うんうんうん。
それじゃあ
ノイズにはなってないってこと
です、うん。はい、そうです。このフォントじゃ読みづらいよねとか、そういうもったいないよね的な話は全くなく。
なるほどなるほど。
それはゲームに集中できた。
うん。
それはいいデザインです
。
ありがとうございます。
僕も YSK さんと同じでね、絵描けないあれなんですけれども、でも残すダイスは本当に上品というか、芯が通ってるというか、ピシッとしてるっていう感覚はあって、僕も絵描けないんで、結局自分でデザインとかやんなきゃいけない時ってあるんですけど、僕がやるとなんかチープな感じになるんですよ。どうしてもチープな感じになるんですけど、残すダイスはそういうチープな感じっていうのを僕は受けなかったんで、あれ YSK さんご自分 分でやられてたっていう話を聞いて、僕はびっくりというか、うわ、すごいなっていうふうに思いました。センスがいいんだなっていうふうに感じました。
はあ、ありがとうございます。
はい、というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き、トリックテイキング好き語り、自作の取り手の販売後やその後の反応について語ります。それでは